じゃあ第一サムエル6章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、今日も御言葉を私たちに吹き込んで、まだ私たちの心の中で刻んでください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から読みましょう。
主の箱は7ヶ月もペリシテ人の野にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいだろう、どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。すると彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら、何もつけないで送り返してはなりません。それに対して必ず財貨のための生贄を返さなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう、うん、
だから彼らが死を恐れるようになりました、自分のところに死の箱が来るのをもう本当に恐れたんです。そこに入ったらいろんな審判が起こったからですね。だから彼らが返しました。彼にその箱を返すということです。これを自分たちなりの霊的な者たちを集めました。それで結論は財貨のための生贄を捧げて返さなければならない、そのように結論が出ました。彼らにもね、なんか動きが、ね、感じることがある、悔い改めることですね。自分たちの行ったことを間違ったということを悔い改める。4節。
人々は言った。私たちの返す財貨のための生贄とは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の領主の数によって、5つの金の種物と5つの金のネズミです。あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じであったからです。
だからもうイスラエルに神様が掲示されたその生贄ですね、生贄を知らないから自分たちなりにそれを準備するんですね。変なものを準備するんです。それを持って返しましょう。そのように彼らが決めました。コセス。
あなた方の種物の像とこの地を荒らしたネズミの像を作り、イスラエルの神に栄光を期するなら、多分あなた方とあなた方の神々とこの国々に下される神の手は軽くなるでしょう。
じゃあこのように自分たちが作った種物の像とか、この地を荒らしたネズミの像を作り、彼らがこんなに苦しみを受けたんです、それでイスラエルの神に栄光を期するなら、多分あなた方とあなた方の神々とこの国に下さる神の手は軽くなるでしょう。軽くなるでしょうということよね。この災害に対して軽くなるんでしょう。神社というものがね、罪と思っている概念があるんですね。何が罪か、それを災害が罪なんですよ。だから災害をどのように免れるかということが彼らのポイントなんですね。だからこの世の人々、宗教は本当の悔い改めが何かわからないんです。本当の悔い改めは何か、災害から自分たちを守るように、自分たちが損したこと、それに対して損が少なくなるようにということが彼らの 悔い改めですよ。ああ悪かった悪かった私が悪かった、その程度のことですよね。これが悔い改めではないんです。本当の悔い改めは愛から来るんですよ、愛と許し、それが私たちの心にこう変化が起こる。だから昨日もね、テロリストのリーダーの後ろで、左の肩を誰かが叩くんですね、そしてあなたの罪は許された。今まで感じたことない愛ですよ。その許しを受けて彼がひっくり返る。いつも怒り憎んで、イスラエルを全部絶滅させる、そのようなテロリストですね。イスラエルと関係するアメリカとか西洋とか全部何でもいいよ、全部殺す。それがイスラムの教えによって怒りだけ持っていたハガルの呪いですよね。それがあった。その人がこの一瞬のうちに神様の愛に触れられたらもう泣き出して、それであなたはどなたですか、私は道であり真理であり命だ、それは意味がわからない最初だからね。あなたはどなたですか、私はイエス・キリスト生ける神だ、ひっくり返る、ね、このように本当の悔い改めは愛から来るんですよ。だから十字架なしでは救いはない。どうして生け贄を捧げるようにされたんですか、イスラエルに。牛や羊がもう一番素直でしょう。それの中でも傷もないものを選び、それを罪をかぶせるんですよね。罪を告白して、そしたらそれが生贄が全部罪となります。それをね、やってみる人々がいるんです。最終とチジュドですね、韓国のチジュドの열반という選挙団体があるんですけど、そこで本当に規約のねあれをやってみたんですよ。神学校の中でどんな感じか、それをもう暗示して、ああ自分のためにこの羊が死ぬんだ、本当にこうかわいそうに思って泣き出すんですね。それに大きな牛が目だけクッカクッカするんでしょう。何のあれもない傷もないものが私の罪を背負って死ぬんだと感じない人は、だからそこで愛を感じることも聖霊の働きだよね。だから人が変えられるんですよ。私のような罪深いものの罪をイエス様が背負ったんだ、だから十字架を、ね、そのような愛の神の愛ということでね見るんですよね。私のようなものを愛して、私をも愛して死なれた大方は、このようにね、本当に御霊がこの愛を、ね、こう、だから最初罪が許されたという感動とその愛が初めの愛なんだよ。自分を変えられた変えられた変えられた、自分が変えられる。どんなことでも変えられなかったのに、この愛が触れた瞬間変えられる。長い間テロリストで生きた人生がね、ここもこのペレスチナ人ですからね、同じ戦場でしたね。もう 瞬間的に変えられる。だからこれが本当の悔い改めですよ。それで人が変えられて人を愛するようになるし、自分を愛してくださったイエス様を愛するのよ。これが律法の完成なの。そうじゃなくてね、いや今日も交通事故にならないようにもうお願いします、仏壇で手を合わせる理由は何でしょう。先祖が来て、先祖が来るんではないけどね、悪魔が来るんですけど、私をたたらないで、きれいなもう食べ物を備える。これは神ではなくて悪霊に対するものだと第一コリント10章でそのように教えますね。だからこれは根本のあれは、まあ、自分に損にならないように、損が軽くなるように、災害が低くなるように、ね、だからもう地震災とか家を建てる時そんなことするんでしょ、悪いことがないように、車で交通安全とかそれを神社のマークをつけたりする、全部それが動機なのよ。本当はない、本当は。だから私たちがイエス・キリストを啓示されて、イエス様に触れられて、その愛によって悔い改めたんですね。悔い改めというものは愛を受けることよ。私のようなものを愛するんだ、そして自分が憎んだこと、許せなかったこと、全部ひっくり返ることよね。愛によって打たれる、これが本当の悔い改めですよ。今これが、ね、彼らがもう気づいて、いや私たちがこれ以上被害を受けてはならない、だからこの占い師とかを集めてね、どうすればいい、真似はするね、生け贄を乗せて送り出しそう、全然その神様の世界を知らない、そういった生け贄ですね。6節、
なぜあなた方はエジプト人とパロが心を固くなにしたように心を固くなにするのですか。神が彼らをひどい目に遭わせた時に、彼らはイスラエルを自由にして彼らを去らせたではありませんか。
だからヤーウェ、イスラエルの神様に対して歴史的な部分もよく知ってるんです、彼らはね。まあけど動機ですよね、動機、その悔い改めるその動機、それが愛に基づいたものじゃないということです。7節、
それで今一台の新しい車を仕立て、くびきをつけたことのない乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、その雌牛を車につなぎ、子牛は引き離して牛小屋に戻しなさい。
じゃあこの血を飲ませるその2頭の雌牛ですね、それで試そうとするんです。これが本当か偶然か、それで試そうと、その試す方法は子牛を引き離したその牛ですね、子牛に対する親牛はものすごくそのなんか離れない、そのことがあるよね。それも日頭です、日頭を持ってこのようなことをしました。8節、
また死の箱を取ってその車に乗せなさい。財貨のための生贄として返す金の品物を蔵袋に入れ、その傍らに置き、それを行くがままにさせなければならない。あなた方は箱がその国への道をベテシメシュに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければ、 その手は私たちを打たず、それは私たちに偶然起こったことだとしろ。
だから悔い改めというものはね、初めは愛ですね。愛が動機、そして信仰が重要ですよね。これは主からのものであること、けど彼らは半信半疑よね。だからこのように神様を試してる、この雌牛二頭、それも乳を飲ませる雌牛です。それがまっすぐにベセメスのところに行けば、これは本当にイスラエルの神様からのものだ。しかし帰ってきたら、これは偶然起こったことだと、そのようにね。だからもう神様は信じることではないんですよ。これが悔い改めではない。悔い改めは愛ですよ。私を愛した方が真理であり道であり命であること、イエス・キリスト、生ける神、それを信じることよね。そしたら救われる。けどこのペレステ人たちには福音がないのでね、こんな行動をしたんです。出世す、
人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている二頭の雌牛を取り、それを車につないだ。子牛は牛小屋に閉じ込めた。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミと種物の像を入れた蔵袋を乗せた。すると雌牛はベテシメシへの道、一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の漁師たちはベテシメシの国境までその後についていった。
じゃあ中途後についていくんですよ。この車にこの契約の箱ですね、それを乗せたその車、その牛2頭がどのようにするか、後ろをついていくんで、これは偶然か本当か、それでついていったということです。中三節、
ベテシェメシの人々は谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げたとき神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベテシェメシュ人ヨシュアの畑に入り、そこに留まった。そこには大きな石があった。その人たちはその車の木を割り、その雌牛を全焼の生贄として主に捧げた。
この雌牛ニットというものはね、泣きながら自分の子供たちを思いながらもこの道を行くんだ、神様の箱を運ぶんだ、ね、その使命ですね。それを使命を果たしたんです。これはこの二頭の牛はイエス・キリストの心よ。心、イエス様がゲッセマネでね、主よ御心でしたら、ね、私はこれ飲みたくありません。本当に自然な心よ、本能よ。自分が罪となることはもうしたくないのよ。誰でも罪を一度も犯したことはない、その方ですからね。しかし私の心ではなく、あなたの心ままにしてください。決せまねで、自分を否認して泣くんですね。涙がこの血に変わるほど、そのように自分を否定する。このまさしく牛がね、そのような行動を取るんですよ。その中で主の働きがあったんですね。それでそのベセメスのところに行った時、ベセメスの人々はこの二頭の牛をね、全焼の生贄として捧げるんです。私たちの心ならば返したいと思うんでしょうね。この子供たちがいるから。しかし、ね、 それをイエス・キリストのように十字架につけられ死なれる、うん、これはね、私たちを救うためにその牛が私たちの救うためにイエス・キリストの道、自分の行くべき道、使命の道、私たちもこれが主の道だと思ったら、ね、自分の子供や家族はいるんですけど、主よ、これが果たされるように祈るんですね。そして主がまっすぐにされるんです。じゃあこれここまでして、黙示録4章に行きましょう。4章1節から。
その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目のうのように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。
これを、まあ、第三の殿だと言ってるんですけどね、使徒パウルもそこに引き上げられて、そこを見て、言葉では言い表せないものだったと、それをヨハネはそれを記録するように主が言われました。だから私たちもこの地上でこの主の使命を果たした後で行くんです。この24の長老は旧約12部族と新約12弟子、それを意味するんです。だから旧約で救われた民と新約で救われた民のその代表者たちがこの御座のところにこう座っているんです。彼らは主の御心を行った人々です。666を受けなくて、まあ、首が切られた人、それで、まあ、印を押されなかった人、そういった人たちがそこに集められる、ね、殿に引き上げられる。主の道をずっと御霊の助けを受けながら泣きながらその道を行ったんですね。イエス様、私たちに言われるんですね。私についてきたいと思う者は自分の十字架を追って、自分を否認して自分の十字架を追って私についてくるように言われます。本当にペセメスのこの牛のように、まあ牛がこれを泣くんですよね。自分の子供たちを考えると、それでまっすぐに行くんです。まっすぐに自分が行かなければならない神様の臨在を身につけてね、まっすぐに行って殉教するんです。全書の生贄になる。イエス・キリストの道であり、私たちが行かなければならない道でもあるんで、その人々が24の長老のところに にいるんですよ。そして千年の王国の統治をする小村、その村をいただくんですね。もうよくやった、良い忠実なしもべだ。だから忠村を統治しなす。私たちが千年の王国ではね、みんな同じじゃないのよ。一つの村を統治する人もいるし、中村を統治する人もいる。これは、ね、自分を信任してまっすぐに自分の道を行った人たちよ。それで自分を捧げるんですよね。全書の生贄として殉教するんです。そのような人々がイエス様のところに集められる、その場所です。だから黙示録はね、私たちに殉教を意味する言葉を言われるんだ。この福音が説いた時、殉教者たちが出てくるんです。そのことを、じゃあ7節。
第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。
これをもうイザヤ六章でも この同じ場所が見えるんですね。イザヤもそれを見てから悔い改めるんです。自分の口が汚れてるということを告白するんです。これが本当の悔い改めですね。キリストの愛、キリストの清さ、もうこの生き物たちがもうその場所でじーっと絶え間じ、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、その場所に私たちを罪を許してくださる方によって行くんですよ。来よ、安心しなさい、あなたの罪は許された。だから私たちがね、汚れた私たちが、使徒パウルのように人を、クリスチャンたちを殺す人がテロリストですよね。けどこのように変えられる、その愛に打たれて、それで彼が本当にすごいイエス・キリストの弟子になる。まあ、テレスティリーダーももうこのようにインスタグラムにね、自分の顔を載せて、もういつ殺されるかわからないのよね、敵から。それをね、こう伝道してるんですね、泣きながら自分が主と出会ったこと。救世主、
またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光、誉れ、感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。
だからもう恵みの中で一番恵みでしょう。私たちの罪深いもの、罪人の頭、でもうテロリストのリーダー、似てるよ、似てる。いや、そしたら私たちはその人と比べてもっといい人か、そうでもないんですよ。十戒という主の恵みを知れば知ろうと、まだ聖なる場所に近づけば近づくほど、どんなに私たちが汚れたものである、 しょうがないものであるか、塵に過ぎないもの、こんなものがそこに座ってる、想像できますか。使徒パウロも主が、自分を十字架に共につけ、また共によみがらせ、共に天のところに座らせてくださいましたということを見てるんですよね。だからもうもったいない、今救われて天国の門番でもいいのに、そこにね、ビザのところに座らせてる。だから、座らせることだけじゃなくて冠もね、与えて、だから、いや、この冠は私のものではない、恵みです、あなたがしてくださった恵みです、それで捧げるんです。冠を投げ出すんです。いや、もったいない、これは私のものじゃない、あなたのものです。注意です。
主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから、
だから冠を捧げた理由は、主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるふさわしい方です、あなたが万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物が存在し、また創造された、創造主が人間となってこの地上に来られ、私の身代わりになって罪となって十字架につけられたんですね。だから御所に行くと、そのほふられた御一字に同じ賛美をするんです。栄光と誉れと力と賛美がありますよ、ね、じゃ あ祈りましょう。神様が今日も神様のね、恵み豊かに注いでくださる、サウディアラビアのためにも祈ってください。私たちが恵みのゆえ愛によって、救われたんですね。彼らも今ハガルとイシュマエルの呪いがずっと4000年間続いて、そのようになってしまったんだけど、イエス・キリストが私たちを愛してくださっていること、イエス・キリストの愛に触れられたら瞬間的に変わる、そのような場所に行って祈りたい。それで日本もね、このペレステ人たちの間違った意見ね、宗教行為でしょ、彼ら自分たちに災害が来ないように、後でこの黙示録16章の部分に行くと、いろんな災害が来るんですね。けど悔い改めたということは一つもないんです。だから悔い改めというものはイエス・キリストじゃないと悔い改めができない。イエス・キリストの十字架がないと救いがないんですよ。本当の悔い改めがない、本当の悔い改めは神様が私たちを一人子を与えるほど愛された、そこよ。ヨハネの福音書3章16節、その愛を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つことですよね。だからペリシテ人たちが知った行動は、災害が少ないように災害を恐れてる、神社の恐れと同じよ。それで乗せてついていくね、これが偶然か本当か信じないの。だから私たちが救われることはね、イエス・キリストの愛の本当の愛、神の子が 人間となって私を救うために来られた、この愛と信仰よ、そこに救いがあるの、これが福音なの。じゃ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。イエス様の交渉外の3分の1が癒しです。その癒しを先に言われる、先に表す、その理由は愛が、神様の愛が伝わるためです。心の病気も主の愛によって癒されます。神様が、イエス様が、動機が、癒しの動機が憐れみでした。深く憐れんで癒してくださった。それでその次見るのが信仰です。信仰、あなたの信仰があなたを癒した。だからイエス・キリストの十字架、そのあれを最後まで信じ続けること、これが今日ベッセメスに登っていくそのニットの目牛ですね。それを後ろについていったと、半信半疑でついていくと、何の効果もない。イエス様を私たちは最後まで信じること、だからこれが初めの愛がずっと続けるように、悔い改めはね、初めの愛に戻ることよ。だから主を許してください。主が私を許してくださったように、私も人を許し愛するように。これがサウディアラビアに必要ですよ、許しの福音が。彼らは歯には歯、目には目、ユダヤ人も全く同じよ。今イエス様の福音が入らなかったから、だから両方イエス様の愛が必要よ。イエス様の愛が、それでアブラハム家族の回復ですね。じゃあこのサウディの人々、まあ、もちろんイスラエルのためにも祈るんですけど、これがイオジンの最後、まあ、イオジンか、とにかくアブラムの家族ですからね、血統的なアブラムの血を受けた人です。じゃあサウディを祝福しましょう。彼らがイエス・キリストの愛に、本当の愛に触れられるように。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様が、主よ、このイスラムのテロリストのところで現れ、私はあなたを愛するという言葉を、あなたは許されたと、許しの権利が持ってるイエス様が彼に愛を示されました。彼が今まで感じたことがない素晴らしいこの平安と愛を感じて変えられました。このようにサウディアラビアにこのような主よ愛の福音が、イエス・キリストの十字架の愛の福音が広がっていくように、神様祝福してください。感謝します、感謝します。私もそこに行くにも帰るにも全て守ってください。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。まあ他の参加者たちはどんな様子かわからないけど、ものすごいこの引き止めようとするあれがあるんです。私の体からも、今まで何年間何もなかった体にそれが痛みが発生したり、急に肩が痛くなったり全部癒されたんですけど、うちの家内もね、あんな状態になって、火曜日その手術なんですけど、この 時間は短い時間でやるんですけどね、全身麻酔は必要です。だから全身何かがあるから全身麻酔が必要ですね。だから皆さんの祈りが本当に必要です。祈ってください。私は今日到着して、まあ明日到着して乗り換えが難しい、30分飛行機が遅れたら乗れない、その状態だったので今日に変更しました。ピーターハン先生と会います。まあ、どんな風になってるかその経過もちょっと聞くし、空港に来て私はホテルまで導くと思います。まあそれで明日1時25分かその大韓国でね、ドバイ経由してサウディに入ります。帰ることも逆です。逆にそのように帰ってくるんですけど、行くにも帰るにも全て死に委ねたい。それで、まあ、うちの家内のために皆さん祈ってくださいね。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。今癒しの御手が今家内にあることを感謝します。オーラバラバラバラバラバリカカンバンバラバラバラバシャラバラバラバラバラバシャカンバンバラバラバラバラバラバ、おー頭から足まで、おー全て全て癒され、主のためによく主を走ることができるように、さあ主に感謝します。主よ明日火曜日手術ですけど、主が守ってください、導いてください。感謝します。じゃあイスラエルを祝福しましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。イスラエルの神様、イスラエルがイエス・キリストを迎え入れるその再臨の場所であること感謝します。この再臨のエルサレムを祝福します。主よイスラエルを祝福します。サウディアラビアが救われ、サウディアラビアと全部イエス様に立ち返り、イスラエルが救われ、イエス様の再臨が起こるんであります。そのために日本1000万人救霊ができるように、主よ災害とかその災いを避けて、主よこの信じるこの日本の宗教、神社やいろんな仏教やそのところから支配されている人々がみんな良き神様、主よ愛の神様に触れられ、全部主に立ち返るように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、主に感謝します。